第五章第八節今日見て途中から二日おはようさん。昨日の案内人がまた別の甲冑を引き連れて寺社を巡るために来ているらしい。宿の上がり花に腰掛け、親しき使用人と何やら世間話などしていた様子だが、義右衛門の顔を見て寄ってくる。どうやら今日の彼らが案内人をつけぬ寺社巡りとなるから、それを気遣い親切に巡りどころの諸注意を与えてくれる様子。今日は二条城から北の天満宮、金閣寺に西本願寺でしたやろか。今日の彼らの行程を知っていたようで、あの辻には何がある、そこからちょっと入れば何々が見られる、等々詳細な助言を与えてくれる。これには義右衛門、腰を深く折り、感謝、感謝。本人ご親切にありがとさんで。話を終える頃には、案内人方の甲冑も、顔ぶれが揃ったようで、それより双方、宿前にて、東と西へ分かれての寺社巡りと相なった次第。さて、西へ歩みを進める一方、半蔵が義右衛門のところへ寄ってきて、今日はどこ行くだ？おめえ、さっきの話聞いてなかっただか？思い返せば、その時半蔵は、宿内の者から京名物など聞いていたらしい。しょうねえな、さっき話したとも、もう一度おめえのために話すだよ。すまんこって。今日はな、都の西をめぐるだ。はじめは将軍様が上洛した時に平なさる二条御城。それより北へ行って菅原の道長さん祀っとる北の天満宮。それに金閣寺。ずっと南へ下がって西本願寺。という道のりじゃ。一行、六角堂前の宿より三条通りを西へと進み、右に折れて堀川通りを北へ向かっている。わずかばかり進むと、左手に堀を越えて二条城。東南角に築かれた櫓が見えてくる。その櫓、堀底から積み上げられた角地の石垣の上に、瓦葺き白壁二階建て。義右衛門、昨夜親切な泊まり客のご老人から、今日の見どころを聞いていたから、皆にそれを披露。この城はな、関ヶ原の合戦、1600年、と大阪の陣、1614年から5年。に勝利した徳川家康様が、京都御所の守護と将軍として上洛するときの宿泊所として造営したものだと。何でも寛永年間、1624から43年に完成したらしいがな、その後に雷で五層の天守閣が焼け、天明の大火でも本丸の殿舎やら櫓が焼失しているだと。もちろん彼らは天保の時代に生きているから知らぬことだが、ここは後に歴史の大舞台となるところ。慶応2年1866年に徳川慶喜が最後の将軍として宣言を受けるのがここで、翌年10月には二の丸御殿にて大政奉還も行われることになる。その白壁の櫓より北へと歩みを進め、東大手門の外まで来た一方。立派だなや、ここが二条城の正門かや。見れば、高さ4メートルほどもある石垣に、入り口部の端を上方へ反り上げる堂々たる逆台形の空間を作り出し、そこに鉄板を張った強固な扉を据え付け、 上に瓦葺きにて白壁の建物をどっかと気づいている。これは千人がかりでも破れぬは、闇に乗じて都へ入り込む魔物とて破ることはできねえで。目の前の東を追っても、一向にはそれほどに強固な門構えとして映し出されている。義右衛門が再び話し出す。この二条城の東を除く三方に、京都諸子台やら東西の町奉行所、大官所などが集まっておってな、ここが京の祭り事の中心らしいわ。今と違い、彼らは江戸時代のただ中にいるのであるから、二条城の中へ入ることなどできはしない。したがって、堀外より見たのみで、そのままに堀川通りを北上。やがて、今出川通りが交差する辻へ出た一方。そこを左に折れ、西へ。今日の道は本にマス目じゃのう。江戸はマス目が細切れで、高い低いで坂ばかりじゃ。義右衛門、何度か江戸御府内へ用向きで出かけているから、その地形の違いを見定めて、こんなことをこする。今日は四方山に囲まれた盆地。だからその内側は平らで、北から南へと徐々に引き締まる。地下水も豊富で、どこに井戸を掘ろうとも清らな水が湧き出し、京市に住む者は誰でもそれをありがたく思っている。そうした地形が政治経済信仰の調和した豊かな風土を醸成していたのであるから、皇女和宮のように京の都に暮らす者がここを離れなければならぬとならば、どれほどの惜別の思いを抱いたことであろうか。今出川通りを西へ歩むに従い、菅原の道真を祀る北の天満宮が近づいてくる。天満宮の一の鳥が見えてきたが、義右衛門に導かれ、右へ折れて一の鳥居をくぐり、二の鳥居、三の鳥居を越えて北へ進むと、左右に配したあうんの狛犬の奥に、堂々たる楼門。その前には、一府三家の案内人を立てる参詣者がいるから、遠巻きにその話に聞き耳を立てる一行。ここが北の天満宮です。この楼門を入りますると、さらに三光門と言われる立派な門がありましてな、その中に菅原の道真藩を祀る本殿がおます。その菅原道真藩は、天保の今より937年も前、901年になりますやろか、勢力の拡大を疎む藤原の時平の残祖で、西海道の太宰府へ流されはって、そこで亡くなります。まあ、都落ちしはるのですから、その惜別の思い、いかばかりかと都人が案ずるところ、道真藩を追いやった者たちが次々と不慮の死を遂げたり、また都に続けざまに雷が落ち、疫病が流行ったりと。どこぞで、それ、道真藩の怨霊の仕業と囁かれるようにならはって、上から下まで皆都人は恐れをおののいていたそうです。そうしておますとな、右京七条坊に住む田地比の綾子と言わはるお方と、また数年置いて、近江の平野新官義種言わはるお子の義津部藩に、ご神託が下り、半蔵、平と聞いて、また何やら思い出したらしい。平といや、石山寺開くときに、老弁僧侶を導いたという平明神と関わりがあるだか？半蔵のつぶやきに答える者はいなかったが、その通り半蔵良いことに気がついた。近江平の神官に関わるところへ神託が下ったということは、それ、比叡に連なる、 最も古き地主神の地へ神託が下ったことを意味する。その間も案内人の話は続く。神託が下り、その地に祠を建てて道真藩を祀ったが、この神社の始まり年以来、天徳三年（959年）という年に、さっきの菅原の時平藩の弟の子にあたる公家の藤原の諸助藩が社殿を造営しましたがな、そのお方、翌年出家なされたものの、その年に亡くなられたそうです。これも道真藩の怨霊の仕業やろか。ほんで、それから28年後の永遠元年（987年）に、勅命によって初めて北の祭が催され、天満天神の名を賜ったそうです。そうしたことでな、ここは太宰府の天満宮さんと並び立って、諸国の天神さんの総本社となっております。一行の中には、付近をあちこち見て歩く者もいたが、半蔵や義右衛門などは、根っからそうしたことに興味を持つから、聞こえくる声を一通り聞いてから、楼門をくぐる。ところが、その鼻先へ、何とも言えぬ甘き蜜を秘めたような香り。右手を見やれば、盛りを迎えた紅梅。道真は梅を好んだと聞くから、ここにはたくさんの梅が植えられているのだな、と思う義右衛門。歩むほどに境内のあちこちで白梅、紅梅が盛りを迎えている。忙しき旅の中にあり、これまで日付のみを追っていたが、季節の移ろいを咲き誇るこの地の梅にて知る。はあ、もう梅が咲く時節になっただなあ。そうした思いにしみじみと義右衛門が浸っているところ、横から半蔵が、梅は食うともさね食うが、中に天神寝てござる。これには義右衛門、突き出さずにはいられぬ。半蔵さんよ、本に梅にも道真さんの怨霊が宿っているだな、ははは。は。その句、生梅の種にある毒のことを言い表したものであるが、なるほど、道真が好んだ梅であるから、都を落ちした悲しみの思いが毒となって閉じ込められているような。さて、三光門へと進み来た一行。おう、こりゃ屋根が覆いかぶさるようで立派な御門じゃのう。そこでもまた、どこぞの甲冑につく案内人の声が聞こえてくる。この御門は、慶長12年、1607年に、豊臣秀吉藩の遺命で、おこの豊臣秀頼藩が鎮なされたものとする。三光門と呼ばれ、裏に日の出、日の入り、三日月の彫り物がおます。ほんで、正面上の金文字の天満宮の額は、御祭天皇藩の筆による直眼とすわ。その三光門をくぐると、千鳥破風に軒から破風も見事な、際だるき入りもや作りの拝殿が正面に堂々の姿を見せる。各部に金の装飾あり、彩色された彫刻あり、豪華なることの極み。この拝殿、奥の本堂とともに、三光門に同じく慶長12年、1607年、豊臣秀頼の造営という。彼らの在所である中里村の付近では、北東へ2km ほど行った、今で言うなら埼玉県所沢市坂の下に、天神社がある。その地にある中世城郭、滝野城の鎮守として祀られた社と伝承されてきているが、そこには城の築城よりさらに古く、文治3年1187年に道真公を勧請したとの伝えが残されている。また、西へ9キロメートルほど離れた所沢市北野にも、 道田猫を祀る北の天満天神社がある。こうしたことで彼らの暮らす周囲にもかなり古くから天満信仰が波及しているから、その大元の京の北の天満宮を訪れている彼らの関心はことのほか高かったはず。何せ京の都では雷と来れば菅原道真の怨霊と誰もが思うのであるから、遠く離れた武蔵の国でも京へ赴任する者、あるいは京で一時暮らして帰る者あらば、そのことが広まり、古来よりそうした都の風俗を知る者たちにより、北の天満宮の勧進が盛んに行われたのであろう。この話、雷であるから農民とて無関心ではいられない。拝殿前に佇む一行も雷よけを第一とし、また道真の文章博士としての学者の才覚にあやかり、京で見聞きしたような農法を学んで京作に打ち勝てる知恵を授けたまえときっと祈願したことであろう。それより北の天満宮を後にした一行、西へ向かい天神川を渡り、その先で右へ折れて北へ。道すがら利右衛門、次はな、大文字山の南のふもとの金閣寺じゃ。何でも金福林の堂があると聞いていたから、皆どんなものかと興味津々の面持ち。そうこうするうちに総門の前まで来た一行。この御門、在所あたりの寺ほどの構えであるから、一行話には聞いていても、この門から金閣がそれほどのものとはまだ誰も思ってはいない。さて、どうもここでは寺方の案内人を立てなければ中を見られるらしい。大仙は2門目、門に換算すれば134門。これ一泊の宿代ほどだからめっぽう高いが、誰かから吹き込まれたように一生に一度のこと、京へ来ているのだからと我が身を悟し銭を支払う。一通りの挨拶を済ませると案内人がとっとと進むから遅れないようについていくと、木立の中から大きな池が現れ、あれはなんじゃと言い放ったままに絶句する一行。三層の堂、その上二層が金色に輝き、池の水面にも堂の姿がくっきりと逆さに映し出されているから仰天。仏像ならいざ知らず、雨露に当たる堂の外壁に金箔を用いているのであるから信じられぬこと。一度口をあんぐりと開けたままに身動きできるほど驚く。案内人それを横から見て、そろりそろりと催眠術を解くように現実へ引き戻す。ほれ、夢ではあらしまへんえ。こないなお堂見たことあらへんやろ。うなずく一行。現代の金閣寺は崩壊炎上により昭和30年に復元されているから、創建当時の光り輝く姿が再現している。それから比べれば、彼らの目にしているのは400年以上も経過し、古色を帯び、痛みの乱れるもの。なれど、その豪華絢爛たる創建当時の姿を想像するには十分であった。なぜなら、彼らは長き寺社詣の旅の中で、いかに風化した菩薩堂であろうと、暗き堂内に佇むうちに見えてくる霧金、あるいは彩色の残片から、造物当初のありがたき姿を推し量る術を体得してきていたのである。色に満ち溢れた現代人なれば、 彩色剥げ落ち風化したその姿に過ぎ去った時の重さを感じ取り、感慨を深めるであろうが、当時の民衆はそればかりではない。自らの救いを求める中で、仏の生きた姿を追っているのであるから、造仏当初の極彩色に飾られた菩薩像を拝したとて、現代人のような拒絶の意識を起こすことはない。むしろ風化した中から、霊験を最も強く表した当初の姿を感じ取ろうという心的作用の方が強かったように思える。なんといっても、色の氾濫した現代とは違い、彼らの時代は、未だ日常にない色彩にありがたみを感じることのできる時代であった。さて、この寺、正式には六音寺という。将軍職を辞した足利義満が、西園寺家を起こした金常から、応永4年1397年に税を尽くした別荘を譲り受け、さらに北山殿として整備。この二人、中国との貿易にも関わっていたから、相当な蓄財を成していたものと思われるが、その足利義満の遺言により、北山殿を無双国司の改ざんとして、寺としたのがこの六音寺。その中、今彼らが目にしている金閣は、釈迦の仏舎利を建て祀る舎利殿として建てられたもので、檜皮葺きの屋根上に金堂の鳳凰をいただく。下より一層目は平安期の神殿造りにて、宝水院と名付けられ、二層目は鎌倉期の武家造りにて、高音堂。三層目は禅宗仏殿造りで、屈教町。究極なる頂きの意、といい、阿弥陀三尊が安置されている。まさに税の限りを尽くし、各時代に生み出された素晴らしい建築法を重ね、この世で成し得る究極の舎利殿を作り上げたことになる。故に、西方極楽にも飼うべからず、かっこ極楽にも比較するものがないほど素晴らしいもの、と称され、人々を驚かせたという。ここは大小の島を配し、岩を置いた鏡の湖の池、京子池をめぐる地点回遊式庭園。一行は金閣を映し出すその池を散策し、陸州の松、龍門滝、安民宅など見た後、六音寺の門を出た。それより彼らは東へ向かい、その先を右に折れて、千本通りを南下、西本願寺へ向かう。歩む一行、そこには何か釈然とせぬ思いが包み、黙しての歩みが続く。その釈然とせぬ思い、時を超え、筆を進める現代より察すれば、次のようなこと。金閣がいかに優れ、無双国士が仏世界を表したとて、そこに縁起に見られるような民衆救済の意識が投影されていないからである。その地、神仏が権限したわけではない。税を尽くし、生身の人間が表さんとした生々しさが、人の心を西方浄土に飼うべからずと驚かせても、それは信仰の世界へ民衆を導くものではない。荒野、長谷、比叡、豪華絢爛たる仏堂はどこにもあった。なれど個人の別荘から始まったこの寺には、仏との有縁の地としての関係が築かれておらず、それだけに山海を脱しきれぬ、鬼人の財力の生々しさを感じ取らせるものとなってしまっていたのではあるまいか。彼らは一時して我に返り、 その神仏の縁起なき寺の合法さのみを見せつけられたような思いに駆られていたというのが正直な気持ちであったろう。阿弥陀が導く世界が真にあのような世界であれば、泥まみれな我々農民は死しても迎え入れてはもらえぬやも。誰もがそのようなことを思わされるほどに、それまでの寺社詣とは違っていた。一行すでに千本通りを進み、左へ折れて西本願寺の南側へ達している。ほう、これは目の覚めるような御門じゃの。義右衛門、本町、宿の明かり花にて案内人より言われたことがあった。それは西本願寺へは南へ回り、北小路通りに面した唐門から見るがよいということ。その通りに来たれば、なるほど、この御門、駿河の久能山や近江の比叡大社にある東照宮のように、獅子や牡丹の彫り物などあり、装飾を凝らした立派なもの。寛永年間、1624年から44年に、伏見城から移したと言われ、天皇が派遣する勅使を迎えるための特別な御門であるから、普段は閉じられている。黒漆に様々な透かし彫りを施す金堂の金具。彫り物には彩色がなされ、六章であろうか、青を基調として赤、白が映え、派手派手しさを抑えた軽やかにして高貴なる印象を見る者に与える。誰ぞが、この御門はな、皆見とれるで、日暮らしの門と言うだと、そう昨日の案内人が言っておったわ。皆、なるほどと感心することしき。それより、寺の東側へと回り、堀川通りを北へ進む一行。ことなく、三重道門が見えてきたが、それを越え、さらに北側に築かれた阿弥陀門から境内へと入る。門をくぐると、その広き庭の正面奥に、本堂の阿弥陀堂が巨大な姿を見せている。はあ、屋根がこっちへ向かってくるようじゃな。そう半蔵は驚くのも無理はない。何せこの本堂、外人に1500人もの人々が座せると言われるほど。この西本願寺、江戸時代の初めに分かれた東本願寺に対しての呼び名で、正式には本願寺。平氏の人々には鬼師さんと呼ばれるほど親しまれている。浄土真宗本願寺派総本山。その起こりは、親鸞聖人の没後、末娘の郭真尼が、東山大谷の墓近くに親鸞聖人を祀る大谷廟堂を営んだことが起源という。なお、この東山の西大谷から清水に続くあたりが鳥辺野と言われる一帯で、古来より死者早々の場となっている。その後、15世紀半ばには、比叡山と対立。寺が破壊され、山氏が、大阪石山、紀伊鷺森など流転するも、天正19年、1591年に至り、豊臣秀吉からこの地に義領を寄進され、それより書道を再建して今日に至るという。一行、阿弥陀如来を安置する本堂にて参拝を済ませ、南側の親鸞聖人の御神影像を安置する御影堂へ来ている。ここ先の本堂より一回りも大きく、外人に3000人も収容できることを伝えき、皆驚く。その話、本堂に案内人を立てる甲冑がいるから、 そこから聞こえてきたものだが、さらに聞き耳を立てていると、どうやらここに祀られる親鸞聖人の自責を話し出す様子。それを聞いて半蔵、親鸞様といや六角堂に百箇日の参道をなされ、法然様に弟子入りしたお坊様じゃろ。今案内人もそのことに触れ、さらに話を続けている。南無阿弥陀仏を唱えれば誰でも極楽へ往生できなはるというのが千秋念仏の教えや。ところが比叡山やら興福寺から批判されましてな。やがて建永2年1207年と言わはる年の2月に千秋念仏が禁止され、法然藩は土佐に、親鸞藩は越後へ流されてしもた。親鸞藩は赦免後もしばらくは越後にとどまっておられたそうですが、日立の笠間っちゅうところへ移りましてな、そこで教えを広めます。親鸞藩、古い戒律に縛られず、六角堂における修行の後に、絵心にと言わはる奥さんと添い遂げていましたから、その方も一緒に夫婦で日立へ向かわれたそうです。そうして東国の地で教えを広められておりましたが、そこで漢記の大飢饉、1231年に苦しむ民衆の惨状を目の当たりにしましてな、独教をやめ、自力から絶対他力へとお考えを改められたそうです。ほんで、浄土真宗を開かれたのもその頃と伝え聞いております。その後、親鸞藩京へ戻られますが、1234年、それは念仏の取り締まりが厳しくなったことに向かい合うため、また、本願ぼこり言うて、悪いことしても念仏唱えれば往生できるという、よこしまな考え持つ人が増えてきたからと言われております。変えられても大変なこととしたやろな。そうした苦労を背負って今ここへ祀られているということとす。半蔵と義右衛門、その話を聞き、天保のその時より607年も前に起きた漢記の大飢饉にあって、東国の片隅で民衆を精神的に救おうとしていた親鸞聖人の見姿が思い浮かび、胸を打たれ、そのことを知り、一行の御影堂での礼拝は深い思いを込めたものとなったことは言うまでもない。さて、これにて2日にわたる京における寺社詣では終わった。在所へ残してきた村人の思いを背負っての祈願であるから、京での退任を終えた今、義右衛門の心には晴れやかな安堵感が広がっていた。2月2日、一つ止まり、248問、右同書、通算日数47日目、歩行距離17キロ、累計1481キロ、使用金額382文、累計24112文。その幽谷、西本願寺を出てより一時2時間も過ぎた頃であろうか、一行等に宿へ戻っているものの、皆そわそわして落ち着かぬ様子。特に片山の衆は宿前へ出て、薄暗がりの三条通りの西を見渡しては出たり入ったり、そうしたことが何度かあってから、ドタドタドタと黒光りした廊下を踏み鳴らして走り来る者が、来ただ来ただを連呼。その声で一度玄関の土間上がりへ出てみると、ちょうどのれんをくぐって入り来る者三人。 それ伊勢で別れた片山の三人衆であるから1ヶ月ぶりの再会。彼らは熊の絵は回らず、直接に讃岐のこんぴら様へ参詣し、この世京へ折り返してきたのである。それよりしばらくして夕げの禅の前に座る面々、もちろん上座は片山の三人衆、禅には杯も出ている。本来伊右衛門らは京入りしたその日に杯をいただくところ、こんぴら狩りの三人衆と落ち合うこととて、この日まで杯を遠慮し、彼らの無事を祈っていたのである。三人衆のうち年上の直次郎がその場を仕切る。伊勢で別れてより陰ながら無事を祈っていただきましたことで、こうしてこんぴら絵毛で怪我や病にも合わず皆さんと再会できましたること、本当にありがたきこと。ということで、これまでの無事に感謝、そして明日よりの旅の無事を祈り、今宵めでたく杯をいただく彼ら。その後はお酒も入って話はいろいろ。伊右衛門たちはこれから三人衆の辿ってきた道を重ねてこんぴらへ向かうのであるから、先行した者の話に耳を傾け、また三人衆はもう出ることができなかった熊野三山の話などを聞く。楽しき時はあっという間に過ぎ去り、お開きが間近となるに及び、いつしか話題は在所の村々のこと。去年はまあまあの先行きだったども、今年こそ豊作にしなけりゃな。まだ続くが、これだけ諸国の寺社へもう出ているだから神仏の加護はある。あとは我らが心がけ次第ということじゃな。直次郎の言うのを受けて義衛門、伊勢には早生の稲があり、この京では冬の全財物が豊富なのに驚かされたが、これさっき食った長身舟といってその一つだ。世の中にはまだまだいろんなものがある。お前様も存じておろうが、さつまいもは元は在所にはなかった作物じゃからな。これからは農民であってもいろいろ学ばなければな。そのさつまいも、恐怖の危機を契機として蘭学者青木昆陽がそれを知らしめ、大岡忠相を介して将軍徳川吉宗の目に留まり、諸国に休耕作物として栽培が奨励されたもの。在所あたりでは寛永4年1751年、上総の国千葉県志津村より南長井村、埼玉県所沢市にもたらされている。ここ京においても様々な食物が他国から導入され、また栽培に工夫がなされている。短いものではあったが、ここ京の滞在中に、義右衛門はその片鱗を見聞きしている。そうした思いが先の農民であっても、学ぶことの大切さを述べた言葉に込められていた。第五章、第九節、旅籠山から丹波阿能寺へ。三日暁。暁といっても、それ夜を三分した宵、夜中に続くものであるから、その暁の八つ時といえば、午前二時頃のこと。今の感覚で言えば深夜。その滅法早い時刻に一行はもう旅立とうとしている。この行動には何か意味するものがなければならない。そこで道中記の昨夜から今日へかけての記述を書き上げる。京都にて落ち合い、めでたくお杯いたし、 今日、八つ時に出立いたし、それより目を信じ。この時節の八つ時は午前2時ごろ。最初に向かった妙心寺へは宿から5キロメートルほどであるから、おおよそ1時間15分もあればゆっくり行ける。そうしたことであるから、この文面通り取れば、午前3時半に妙心寺へもう出ることになる。それは何としてもおかしい。そこで考えられてくるのが、公的な性格を持つ道中期には、記録しなかったことを行っているということである。深夜から明け方までの空白、彼らは一体何をしていたのか。いろいろなことが考えられる。しかし、たどり着くのはただ一つ。在所へ戻りゆく三人衆を今日の外れ、東海道と大津道が分かれる追い分けまで見送りに出ているという推測。それを検証するため、ここからはしばらく歩行距離を時分に換算し、現在の時間表記を併記しながら経過を見ていくことにする。さて、午前2時に宿前を出立した一行。見送りとてかなりの距離はあるが、せめて今日の外れの追い分けまではと同行する義右衛門たち。あたりの闇はまだまだ深いが、満天の空から注ぐ星明かりがあるから、農民である彼らのこと、提灯を使わずとも歩くのに不自由はない。三条通りを東へと進み、鴨川にかかる三条大橋を渡れば、あたりに清らかな瀬音立ち、望めば川面が天を受け、波間わずかに光揺らめくことしきり。目を川上へ移し、天を仰げば、そこには満天の星。そうした静寂の中を歩む一方、橋中より前方を見渡すと、東山の山並みが闇の中にさらなる黒き影を表している。昨晩だけでは話し足りないこともたくさんある。人通りはないから、道幅いっぱいに広がり、三人衆を囲んで団子のようになって語りながらの楽しき道のり。やがて山間の道に差し掛かるが、それもすぐに開け、一行は山品郷へと入る。それより三朝木の山を左手に、そのへりを東へ。やがて先に山が立ちはだかるが、その向こうは名高き大阪の関があったところ。越えれば琵琶湖の湖岸へと出る。そしてその手前が追い分け。まっすぐ進めば東海道。左へ折れれば小関越えにて右寺へ出る大津道。名残惜しい、誰もが思っている。昨日の夕方に会ったというのに一夜明ければもうわかる。義右衛門らは先に戻る三人衆へ、村へ着いたなら我らが村へも皆元気に旅を続けていることを伝えてくだされ、とことづけ。戻る間じゃ何があるか知れんから気ぃつけなさって、わしらも陰ながら無事を祈っておりますぞ。三人衆も、まだまだ長の旅、怪我や病に遭わぬよう、こちらも祈っておりますからな。別れを後まで引いてはいけぬから、これにて。義右衛門らは三人衆の姿が見えなくなるまで見送り、それより別れて西へ追い返してゆく。この時、時刻は午前4時ごろ。後ろを振り返る者はいない。振り返れば思いが残るから、前を見据え暗闇へ歩み出す。しばらくは沈黙が彼らを包む。こうして六角堂まで戻ってきたのが 午前6時となる少し前頃。そこで問題となるのが、宿へ戻ったかということ。おそらく道中記の記載から見て、出発時間を追い分けへ見送りに出るような八つ時とことさら明記しているのであるから、宿へは足を踏み入れていないように思う。見送りで本来の行程が遅れることもある。そうしたことで宿へは戻らぬよう、朝食も前夜の飯で握りなどこさえていたと見え、そのままに佐賀方面の寺院へ向かったものと推測される。なお、本日の泊まりは西方の愛宕山のふもと。さて、一行、戻り来た六角堂を後にし、三条通りを右へ折れて烏丸通りを北上。途中、二条通りが交差してくるが、それを横切り、なおも北上を続ける。やがて、夜の明け始めた白々とした中、右手に金利御所、皇居を取り囲む建物が見えてくるが、その手前で東西に走る丸太町通りに出るから、そこを左に折れて西へと進む。そのまま歩き通し、妙心寺の南側へ着けば、その時刻は午前7時15分ごろ。その頃にはもう朝日が昇っているから、あたりで携えてきた握り飯などを食べて休息を取れば、午前8時ごろとなり、寺では朝の勤行を等に終え、早い参詣客がちらほら見える時刻。さて、ここで元へ戻り、ここまでの時系列を追ってくると、八つ時の出発は三人衆の無事を願う追い分けまでの見送りとしか思えぬものとなってくる。だが、そこからもう一つの疑問が浮かび上がってくる。ではなぜ三人衆自体がこれほど早く出発せねばならなかったかということである。義右衛門たちは、1月の18日より2月2日まで京に4泊している。それはおそらく、こんぴらより戻り来る三人衆と、ここ京で落ち合うための幅を持たせた期間を設けたということなのであろう。こんぴらの行き帰りは船旅。とすれば、風待ち、またしけなどにより旅の行程は変則的とならざるを得ない。四泊もの滞在期間の意味がそこにあるとすれば、こんぴら詣での三人衆の京への到着は、落ち合う期間をギリギリに間に合ってはいたものの、本来の工程からは大幅に遅れていたことになる。三人衆の午前2時の出発の意味がそこに映し出されてくる。そして追い分けまでの見送りにこそ、彼らの強き絆、言い換えれば、他者を思いやる尊き意識が感じ取れてくる。道中記のたった一行に書き記された文字列。たどればなかなかに深い意味を表してくる。さて、しばしの休憩を取った一方、それより京の北西に位置する妙心寺の境内へと入る。この寺、西方山妙心禅寺といい、臨済宗妙心寺派の大本山にて、本尊は釈迦如来。境内の面積は現在でも約19万4500平方メートルを誇り、47の塔塔を従える巨大寺院。ここには元花園上皇の離宮萩原殿があったが、その花園上皇、建武2年1335年に仏門へ入って法王となり、禅の師である大東国師亡き後、この萩原殿を禅寺へと改めたそうで、暦王5年、 宝永元年1342年に大東国主の皇帝である寛山恵元を称じ、開山したのが寺の起こりという。大きな寺じゃのう。外辺に築かれた南正門をくぐった義右衛門だ。その右手のわずか先には、直視門から北条池、山門、仏殿、八刀、北条が奥へ奥へと一直線に折り重なっている。歩み進む一方、その前には、朱塗り二層の山門がどんどんと覆いかぶさってくる。傍らで寺男が境内を吐き清めているが、前を過ぎゆく彼らがお辞儀をしたものだから、その男手を止め、ちょっとの間それに応えてあげようと思ったが、こちらへ声をかけてくる。ほれ、あれも見なされよ。指さす右手を見あれば、白壁のさほど大きくはない切り妻造りの建物。入り口の上に唐破風が築かれている。あれは浴室、光秀風呂と呼ばれております。明智光秀藩の追善のために、そのおじにあたる密集和尚というお方が建てられたものでしてな、中に蒸し風呂を築いた珍しきものとすえ、風呂かえ。なれば本能寺で信長にあだした光秀さんの霊もここで清められているということだか。半蔵の言う通りかもしれぬ。寺男、もう一つ、三門の上層に、観世音菩薩と十六羅漢の安置されていることも教えてくれた。さて、親切な寺男と別れ三門をくぐる。知らなければ、何ということもないが、上に観世音菩薩と十六羅漢が祀られているとなれば、それなりに意識されてきて、緊張しながらのお通りとなった一行。そこを過ぎたれば、今度は前に釈迦如来とその重邸の迦叶尊者、阿難尊者の三像を祀る壁より庇を出す模こし付き入りもや作りの仏殿が迫ってくる。この建物、他の書道が江戸時代の初めの頃の建立であるのに、文政10年、1827年と遅く、彼らがこの寺へもう出たわずか11年前に建造されたもの。そこでの参拝を済ませた一行、さらに北の教義を講演する八刀、その先の長老や杉持ちの居所である大宝城の建物など散策し、寺を後にする。妙心寺の北へ出た一方、北西へと進み、次なる目的地、仁和寺へ。その間の距離は600メートルほどであるから、わけなく仁和寺へ着く。道中記には、御室の御所と書かれているが、それ、この寺の正式名を、大内山、旧御室御所跡、仁和寺、というのに関わりを持つ。宇多天皇が、正泰2年、899年に、この寺で出家し、延喜4年、904年に、境内の西南へ、御室と呼ぶ、豪舎を建てて住んだことに由来し、御室の御所、と呼ばれるようになったという。この寺、真言宗御室派にて、その総本山。本尊は阿弥陀如来。仁和2年886年、高校天皇の勅願で寺を建て始めるも、翌年天皇が崩御。その意志を宇多天皇が継ぎ、仁和4年に落成。当初は違う寺名であったが、後に年号を取りて仁和寺へ改めたと伝えられる。さて、一行すでに仁和寺南通りの 仁王門前まで進んでいる。この御門は見事じゃのう。一度石段下から御門を見上げ、義右衛門の言葉にうなずく。この寺、応仁の乱、1467年から77年により、全山焼失しているから、古き建造物は残されていない。しかし、その御門も、寛永の再興時に徳川家光が寄進したものとはいえ、古き様式を踏襲しているから、千年を経てきたような重厚感に満ち、新しき時代を感じさせずに、創建当時の古へ誘う力を秘めている。それ、民衆が古きを敬うところから発する、崇高な神的世界の現れでもあり、それが我が国の匠の技を支える。彼らは今、それを感じ取り、心を奮い立って感動を呼び起こしている。石段を上がり、御門をくぐる一行。先へ進んで振り返れば、入る前に見た二層の屋根仰ぐ御門の姿は、一転して屋根を伏せがちにし、広き参道の続く正面へ見事な安定感を誇っている。はあ、内と外でまるで違う御門のようじゃな。と、伊右衛門が言えば、半蔵。御門の金剛力士が動かしたかい？その声聞いて皆笑い出すが、さもありなん、と思わせるほどの変容ぶり。半蔵続けて、外から見や、あで、内から見や、うんじゃ。半蔵左右の金剛力士に例えてのことであろうが、なかなかにうまいことを言う。さて、参道左手の壁打ちが旧おもろ御所だが、彼らはそのまま先に見える中門へと向かっている。これはまた大層こじんまりとした御門じゃのう。門の前に低くなだらかな石段があり、それを上がりながら近づく御門は、瓦吹き朱塗りの至って簡素な作り。それをくぐり、さらに北へ進むと、左手に、ほう、これが名高きお室桜かえ。伊右衛門、そう言い放った後に、少々残念な顔を作っている。桜樹の枝々に目がわずかに現れたか否かというほどの時節であるから、もう一ヶ月もしたならと残念至極。それを慰めるように、左手には見事な五重の塔が立ち誇っている。見れはしないが義右衛門、満開のお室桜の枝越しに、あの五重の塔を見たればさぞ美しかろうな。想像は宝。義右衛門、しっかりと頭の中でその時節の情景を描き出している。そうこうしているうちに、境内最奥の阿弥陀三尊像を祀る金堂の前へ出た一行。その金堂、元は慶長18年1613年に御所へ建立された天皇の即位などの大礼を行う紫宸殿。それを寛永の再興時に移築し、屋根を檜皮葺きから瓦葺きに変えたもの。元はそうした建物であるから、瞳などに金銅製の見事な飾り金具が多用されていて、これまで他所で拝観してきた金銅とは趣が異なる。祀られている阿弥陀三尊は、寛永21年1644年に作られた像という。金銅での参拝を済ませた一行、それより、御影堂など巡り、寺を後にする。次なるは、佐賀の釈迦堂と言われる清涼寺へ。仁和寺、仁王門を出て、 前の道を右へ折れて西へ歩き出した一行。小室川を渡ってしばらく行くと、右手に迫っていた尾根が遠のき、大きな池が現れる。この池、広沢の池と呼ばれ、寒月の地として、西より知られたるところ。歌人として名を馳せた藤原の定家を父に持ち、自らも鎌倉時代の歌人として大成した藤原の為家が、この池を詠んだ歌に次のようなものがある。広沢の池の包みの柳影、緑も深く春雨ぞ降る。歌好きな義右衛門がこうした歌を知っていたのなら、心躍る思いでこの池の包みを歩いたことであろう。なお、その藤原のため家、母は金閣寺の元をなす別荘を所有していた西園寺金常と兄弟の関係にあり、為家自身も西園寺金常の有志、かっこ養子となっている。しかし、実父の死を契機に、小二位権大納言の職を辞し、出家して華道に専心。その子孫より二条、京極、霊勢の三家を輩出している。さてさて、こちらが回り道をしている間に、一行さらに西へと進み、東を除く三方を山に囲まれた地に寺を置く釈迦堂へと到着。ここ、保津川にかかる渡月橋の北方にあたる。五台山の偏岳かかる仁王門をくぐると、境内の奥に本尊の釈迦如来を安置する本堂が瓦葺きの屋根を広げている。この寺、五台山西洋寺というのが正式な寺名で、別名佐賀釈迦堂とも呼ばれている。宗派は浄土宗にて本尊は阿弥陀如来。この地も元佐賀天皇の王子である左大臣源徹の聖火館という別荘があったところで、徹の死後寺に改め、自楽山聖火寺と称したが、その後天慶8年945年に重明親王妃が堂を建立して等身大の釈迦像を安置、それが釈迦堂の起源という。さらにその後、宋から帰国した長年が中国天台山を模した西洋寺を建立し、宋より持ち帰った釈迦像を安置しようとしたが、宋は5年、1016年に亡くなり、その遺志を継いだ弟子の定山が、聖火寺境内に新たに釈迦堂を建立し、五台山清涼寺と称したことが直接の寺の始まりとされる。さて一行はというと、本堂前に参詣者が並んでいるから順を待っているが、その左脇の灯籠あたりで、どこぞの案内人の語りが聞こえてきている。ここの本尊藩、中国に行かれた長年藩の発願でな、大衆というとこの開元寺に収められていた天竺よりもたらされたという尊き釈迦像を模刻されたもの。何でもあちこちの仏師に頼み、天保の今より853年も前に完成したそうどす。身の御丈は五尺三寸、約160センチメートル。桜の木にて寄木作り。髪や手の形、絵文など、それまでのお釈迦様の像とは異なっていたということどすえ。ところが、その像、長年藩が帰って来はるときに入れ替わったと言われておりまして、本物がこの寺へ来ているらしいのどす。こんなもんで天竺より中国へ、中国から日本へ来なさったということで、三国伝来の釈迦像などとも呼ばれております。 これには皆々驚きの表情。お釈迦様の生まれた陶器国から直に来なされた釈迦像となれば、仏教の大元の地から渡られたありがたき心地して、釈迦像を前にいて合わせる手にも力がこもる。こうして翌々の祈願を成した一行、西の山前拝山、愛宕山ふもと清滝へ。釈迦堂を出て西へ向かうと、そのうちに左右から山が寄ってきて、その辺りからは谷間の下り坂が続く。峠を越えたれば南側は保津川が削り込む断崖の地帯であるから、歩む道はその崖上の複雑な地形に合わせ、右へ左へ巻き込みながらの難所となる。そうして谷底へ降りたれば、ここは保津川へ流れ込む清滝川の脇。一気に山ん中に出てるな。さっきまでじゃ都におったとは思えぬようじゃ。それほどに地形が激変。一行それより清滝川の脇に通された道をたどり、上流へ向かい、北へと進む。深き谷の道であるから、山左に沿い右左。しかし、それも 1.5km ほどのこと。今日は朝が早かったこともあり、愛宕山ふもとの清滝の宿へ入ったのは、午後2時から3時頃の間と思われる。2月3日、一つ泊まり、弁当付き200文。愛宕ふもと桜屋。通算日数49日目。歩行距離31キロ。累計1512キロ。使用金額200文。累計24322文。2月4日。今日は、愛宕山山頂の愛宕神社へ詣で、山城の国を後にして丹波の国へと入る。愛宕山は標高924メートル。清滝の宿あたりは80数メートル。その標高差840メートルほどを一気に登るのであるから、彼らにはこの日の旅の始まりから大変な行程が待ち受けている。宿を後にした一行、清滝村北側より、東南の愛宕山山頂へ伸び上がる尾根伝いに築かれた登山道へ入ろうとしている。そこには愛宕神社の参道であることを告げる朱塗りの簡素な小鳥居が立つ。一行その下をくぐり、いよいよ山上の愛宕神社へ踏み出す。行程は50丁と言われるが、実際の距離は 4.2 キロメートルほど。道は初手からかなりの傾斜。参詣者のために丸太止めした階段が整えられてはいるが、そのありがたさをもってしても、辛き登りではある。この愛宕神社へは、3歳前にお参りをなせば生涯苦難を逃れると言われる。こう抱いた参詣者も多いからであろうか、お助け水なる水場があったり、また一丁目ごとに茶屋もある。その茶屋では縁起担ぎの瓦け投げが有名であったようで、そうしたことが義右衛門の残した道中記にも書き留められている。登り続ける一行。今日で楽させていただいたもんで、この登りは答えるなや、と若い衆が言えば、なんの、これまでいくつこうしたところを歩いてきただ、 熊の思いはまだまだじゃ、と伊右衛門返す。こうしてしばらく息を荒げながら登るうちに、尾根筋の急峻な登りは収まるが、そこが五合目あたり。おお、こんなところに、しめ縄張った大杉があるだ。それ、大杉大神。まるで二年降臨する、神の依代をなす静木の風格を表している。さて、それを過ぎると、北西へ登りつた尾根道が西へと向き、尾根から分かれて、南斜面を通る道となるから、杉木立に包まれた穏やかにして心地よき登りとなる。こうした道であれば楽だなや。若い衆が言うところ、またまた義援門開始。平地の神社にも神様はおられるがな。時間にこうして神様の住まわれる峰まで出向き、苦労してお頼みすることが大切じゃ。我らが心がけを神様が見ておられるということ。こうして七合目のあたりまで登ってきた一方、先頭を行く者が、おお、絶景じゃ、絶景じゃ。視界を覆う杉子たちが切れたところより、眼下の低き山並み越しに、蛇行する保津川の流れを追い、佐賀のより東山へと霞を深める今日の町が一望。愛宕山へも出たおかげで、これほどに今日の名残の景色を見せていただいたら、ありがたきこと。伊右衛門が申すところ、しばらく置いて片山村の嘉右衛門が、直次郎さんと幸八さん、米蔵さん、あの霞にかかる山の向こうを在所を抜けて歩いているだな。しばらくして義右衛門、さあ、我らも参るとしよう。それよりわずかばかり先で、愛宕山南南西のふもとの水尾から登りくる道と合流。ここからは北へ向かう尾根道へ転じ、再び傾斜がきつくなる。これ最後の登りじゃ。社は近いぞ。六根少女、六根少女。伊右衛門の放った六根少女に導かれ、皆足の運びに救いおる。やがて簡素な御門が見えてくる。その後も、神仏集合の時代の愛宕神社に置かれた、白雲寺の京口総門、黒門と呼ばれている。ああ、あれをくぐれば境内じゃ。一行、その簡素な御門をくぐり、さらに進む。道は平坦となり、両側に石灯籠が並び立つが、その先に、最後の長き石段が待ち構えている。さて、この神社、秋葉神社とともに火伏せに霊源あるとされ、お伊勢七度、熊野江三度、愛宕山へは月参りと古くより歌われるほどに親しまれ、全国の愛宕神社の総本山をなす。ここは古く山岳修験の霊場にて、大宝年間、701年から4年に、修験道の祖とされる円の大角と、加賀白山開祖の大長により開かれたとされる聖地。その大長、一行が大見へ出る前の岩間寺でも述べたが、加賀白山で妙理大菩薩を監督して山を開き、越後の国、神山に宝塔を建立し、仏法の力で雷から守り抜いたという 古史の大徳と呼ばれる奈良時代の僧。したがって考えようによっては、この山の開山当初より雷よけや火伏せに縁を結びやすき関係が築かれていたと見られる。天王元年781年に至り、僧慶春と奈良戦闘を進言して自らも造営大夫となった和家の清麿が王城西北を鎮護する場として愛宕御坊の一つとして神護寺と共にこの地に白雲寺を創建して山の中興をなし、その清麿が社殿を建立して愛宕大権現を祀らせたのがここ愛宕神社の始まりと伝える。さて、その愛宕権現、元は西方の亀岡市千歳町国部に所在する愛宕神社に祀られていたとする社殿を残し、そこは6世紀初めの慶太天皇の御代に社殿が造営されたという古社。地元ではお滝権現として火伏せ、火難除け、五穀豊穣の祖神として古来より敬われてきているところ。愛宕山からこの神社までの直線距離は南西へ5キロメートルほど。そうしたことで和気の清麿、その意向を敷いて王城西北の鎮護となさんと移し建て祀ったということなのであろうか。さて一行、石段の最後を踏み上がり、寛永九年1632年建立という銅製の珍しき鳥居をくぐる。その先にも神門へ続く石段があるが、それはわずかなもの。これ、あの神門を入れば本殿じゃ。やがて本殿前へと出た一行、社殿脇で水黒いした後参拝。その社殿、天保七年、1836年というので、彼らが詣でたわずか2年前に再建されたもの。祀られている祭神は、イザナミの御事、カグツチの神、イカズチの神、など、火に関係する神々が多い。この神社では、火の用心と除かれた、火難除けの御符を出すが、慶氏の人なれば、昔より愛宕さんを火伏せの神さんとして信仰してきているから、どこの家でもかまどあたりにその御符が貼られている。彼らの時代であれば、かまどに荒神様を祭り、またそうした御符を貼ったり、それもお大臣となれば土蔵を作り、紫に水の文字を作り出した瓦を置き、蔵の前に日よけの燃えにくき常緑樹の樫の木を植えたり等々、日には用心に用心を重ねてきている。そうしたことで防火に対する意識が極めて高い彼らであるから、本殿にて愛宕権現へ家族の分まで可難に遭わぬよう一生懸命祈り、会議には授与所にて河南少女の御符を求めたことであろう。火の用心はいつの世も大切な心がけ。彼らの在所近くでも中清戸村に天正4年1576年創立と伝えるおむすびの神、羽生土の神を祀る愛宕神社が明治の末まであった。天正4年といえば、徳川家康が慶長8年、1603年に江戸の防火のため創建した港区の愛宕神社より古く、また在所あたりの三清戸と呼ばれる下清戸、中清戸、上清戸、 という村が開かれたとする伝承より3年遡り、まだ芝山と言われていた集落なき頃のこととなる。その芝山には八王子城主として当地へ支配を及ぼしていた北条氏照により断絶していた本山派主源十玉坊の再興が天正7年1579年に許されているが、あるいはそれに関係した修験者が以前よりその地へ分け入り愛宕神社を勧請していたものか。こちらが彼らの在所へ思いを巡らせているうち、そちらの一行は早くも下山に入っている。元来た道を水尾村への分かれ道まで戻り、そこより右へ折れて西の水尾村へ向かおうとしている。この道、杉子たちに囲まれた山腹をずんずん下るものであるから、足を繰り出しすぎると膝に負担がかかり、そのうちには膝小僧がカクカクと笑い出す。そうしたことを思い描きつつ、伊右衛門が、登りなれば朝通っては清崎からの登りよりもしんどいなぁ。距離は短いが、小さく巻き返す急坂が続く。やがて水尾の集落へと出た一方、本来なら直接に西の尾根へ登りたいところであるが、何せそこでは山腹が急すぎて道が気づけぬらしいから、一旦左へ終えて南の川上へと進む。その道、南東へまっすぐ進めば保津峡へ出て、東に向かい佐賀の釈迦堂へは出られるが、西には深き渓谷立ちはだかり進むことができぬ。こうしたことで彼らが向かう西の亀岡へ行くには、途中で川向こうの南西側から張り出してくる尾根筋に築かれた道へ入らねばならぬ。その道、明智越と言われ、戦国時代に亀岡城を築いた明智光秀が南の唐津越、さらに南の丹波街道とともに京へ出るための道として整備したもの。光秀、天正10年1582年の本能寺の変にあたり、信長を討たんがため1万3000の軍勢を京へ進軍させているが、その際兵を三手に分け、この明智越にも兵を送り込んでいた可能性があるとされる。川を渡ってからの山腹の登りは短いが、かなりきつい。その間の標高、麓が150メートル、尾根上が350メートルであるから、標高差200メートルほどの一気の坂道が続く。そうして登れば、山上を通る本来の尾根筋へと出るから、そこからは歩みも至って楽になる。おお、あれは水尾村かい？若い種の顔向ける後方右手を見やれば、木立の間を縫い、彼方の愛宕山ふもとの反斜面に、いかにも山里という景観に包まれた水尾の集落が望める。しかし彼らの立つ山の地形は複雑。それより辛き坂道はなくなるものの、登り出た南側が深き谷ゆえ、今度は一直線には進めぬ。一旦西より北西へ巻き込みながら迂回し、それより転じて南西へ向かう。その巻き込み、一旦下がってからのだらだらとした登り。 先の南西へ折り返すあたりでの標高は400メートルほど。このあたりから尾根の方向は西南へほぼ固定されるが、道はその尾根のすべての高みを正確になぞりゆくものではない。尾根が急に高まれば、その下がった脇へ道を通し、また元へと戻れば、尾根頂をたどるものへと高低差が極力抑えられていることで、そこからは登ったり下ったりの苦労はなく、実に歩きやすい道となる。そうした尾根道をしばらく歩き続け、標高380メートルあたりまでやってきた一行。ここより先は、麓までの一気の下りとなるから、亀岡城下も眼下に見えてくる。丹波じゃ丹波。丹波の国の亀岡じゃ。半蔵が嬉しそうに大声を上げている。目標が見えてくれば気持ちに張りができ、足取りも軽やかに。やがて一行、明智越えの丹波川の山腹を下り終え、保津川の渡し場へとやってきた。一人当たり三文の船賃を支払い、川を渡る。西の対岸へ着けば、そこは松平紀伊の神様の五万石の城下町にして丹波の中心なり。それより一行、西国三十三所第21番札所、阿野寺へ。船頭に礼を述べ、渡し場を後にした一行、城下北側を西へと進む。しばらく歩くうちに、道は南西へと向き出す。この辺りでは、左手が山だが、右手には田園地帯が広がる。その道の途中に、右に入り、西へ向かってあのお寺の南側へ出る田中の道が見えてくる。あの道へ入りゃ、あのお寺の門前から南へ伸びる道へ出くわすはずじゃ。家門が言うところ、しばらくして門前の道へ出て、右へ折れると、山門が見えるか。道の先を見やれば、山門の瓦屋根の後ろに本堂らしき、それも、かやぶきの高き大きな屋根が重なり見えている。ここは、西国三十三所の寺にしては珍しく、田中の寺。遠目から見えていた寺が近づくに従い、手前の山門がどんどん高さを増して、大きくなる心地。それは進むほどに奥の本堂が隠れゆくから、よほど遠目の印象とは変わって大きく見えてくるのであるが、ここまで来ると山門の左右に置かれた金剛力士もはっきり見えてくる。そこで義衛門、やれやれ、21番札所のあのおじへ着いただ。仁王門をくぐり、境内へと入る。正面に本堂、右手に鐘楼、そして左手には釈迦如来と多宝如来の二仏を祀る多宝塔が立ち並んでいる。寺は幾度もの陛下に会い、建物の多くは、享保20年、1735年に再建されたものという。この寺の本尊は、聖観世音菩薩、身代わり観音、また、焼き地の観音とも呼ばれ、お参りすれば難を逃れうとて多くの人々の信仰を集めている。一行が脇で水黒いするところ、近くで今日から連れ立ってきたらしき甲冑の者が この寺の縁起を話し始めるから、皆そちらへ耳が向く。このお寺藩、天台宗でしたが、はじめは慶雲2年、705年、と言いますから、天保の今より1133年も前のことになりますやろか。文武天皇の勅願により、大友の古麻呂というお方が、薬師如来を祀って開かれたそうです。ところがそれより257年ほど経った応和2年、962年、という年のことですがな、丹波の氷の司で、宇治の宮成というお方がおましてな、この人根っから強欲で摂政も好まれるとか、それに引き換え嫁の明智藩とおっしゃるお方は慈悲深いお人でしてな、この年に京におられた寛政という仏師にお頼みして観音像を彫っていただいたそうな。どうもそれ、嫁の明珍藩が夫の財運を滅するために祈願なさろうと作らはったようですがな。やがて観音像が出来上がり、京より運ばれてきましたなら、宮成藩も驚くほどの出来栄え。喜んだ宮成藩、礼儀と観世藩へ白馬を惜んでたそうです。ところが後になって、その春芽が惜しくなった宮成藩、丹波街道の老いの坂で待ち伏せをして、矢を追いかけて観世藩を殺し、馬を取り返して帰ってくる。しばらくして観音像を見に行けば、胸に白羽の矢が刺さっておりましたから仰天。すぐさま馬屋へ行けば、取り返したはずの馬が見えない。そこで宮成藩、真相を確かめんと、すぐさま京の仏師の家まで向こうだそうですが、ついてみれば、観世藩は生きておるし、馬も繋がれている。宮成藩、矢刺さる観音藩の像を思い出し、我が身の罪の深さを悟って、仏道に帰依し、その観音を本尊としてこの寺へ祀られたということです。それより、身代わり観世音とて、多くの人々に信仰されるようにならはったと。義右衛門、大まかには縁起を知っていたものの、観世音菩薩の祀られている本堂を前にして、詳しき由来を聞かせていただき、それを話していた者へ、自然に手を合わせ合唱するほどのありがたみに慕っている。他の者とて気持ちは同じ。縁起談義1、あの叔父、身代わり観世音。さてさて、話は少しの脇道へと入るが、毎日毎日彼らの旅を追っている私に、昨夜不思議なことが起きた。寝つく前にこのあの叔父の縁起資料に目を通して寝たのであるが、その夢なる無意識に解放された意識の中で何かを必死に考えていたよ。いつものことではあるが、午前3時半ごろ目覚めてみれば、その覚醒した意識に、夫を思う妻の仕業、なる言葉が焼き付いて離れない。無意識の夢の中で何を見て何を考えていたのかがわからぬから、その言葉を改めて深く考えてみた。妻は夫をどう思っていたのか。妻はなぜ観音像を作ろうとしたのか。妻は薬師如来を祀る古き寺をどう思っていたのか。いろいろと考えてみた。そうしたところ、どうやら夢の中での不自然なところに道理を通していくと、先の夫を思う妻の仕業という言葉の意味が分かってきた。そのイマジュの世界に描き出されてきたものは、妻が罪深き夫を真に改心させるため、寺の僧と計り一計を案じたという推測。寺の僧を介して物資を探し出し、観音像の制作に入る。 出来上がってきた時には夫の行動を良くし、代価の他に夫の最も大切にしているものを礼物として信条するように差し向ける。夫の行動からしてそれを取り戻そうとするであろうが、軍事となれば自ら向かうことはないはず。夫が頼りとするその命を下すものを見知っていれば、妻はそうと計り、事前に口裏を合わせてその者に一時隠れ潜むように命じ、馬を取り返してきたことにする。他方、これまた妻はそうと計り、観音像の胸に矢を立てておく。まだ開眼供養前となれば、仏もそれは許すはず。準備整ったところで頃合いを見計らい、目を下した者を殿中にあげて、事なしたることを進言させ、夫が馬屋へ行く前に仏間へ通して、白羽の矢刺さる観音像を確認させ、ことを大きく騒ぎ立て。馬屋へ行けば、当初より馬はおらぬものの、物資の家へ逃げたものかもしれぬ、と、さらに騒ぎ立て。さすれば自ら確かめんと、今日の物資の家へ行くことになろう。しかし、何も知らぬ物資は、そのままに生きているし、与えた馬もいる。こうなれば恐ろしくて、一旦は殺そうとした物資の前に進み出て、問いただすことなどできはしないであろう。その従者に、そうと内通するものあれば、すぐにも帰り、観音像こそ供養すべし、という言葉を出させれば、いかに強欲な宇治の宮なりとて、耳を傾けること必要。こうして誰も傷つけることなく白羽の矢を立てた仏の慈悲につなぎ、妻の願は成就。僧は寺の中高の景気をつかむことになる。真偽はともかく、諸事の縁起にはこうした作為は全くないとは言えない。しかし、その裏にある強き思い、それがむしろ人々に真を問い、善へ向かわせるものであってみれば、それ虚実ではなくなり、仏の導きと悟られる。焼き図を受けた観世音菩薩像、そのままに海岸の供養をなされたことにより、絶大なる利益を民衆へ与えるものとなり、その妻さえも観音の化身とする伝承が生み出され。繰り返す、ここでは、縁起の真偽を問おうというものではない。ギエモンらがその縁起を信じ、自らの心にそのありがたさを持って何かを感じれば、それは人間にとって最も大切な真なる力を発揮してくれるということなのである。話は変わるが、この縁起、ほとんど同じものが千葉県船橋市の藤原堂に身代わり観音として伝えられている。そこではこの地の藤原神殿の開墾がなったことを喜び、江戸時代中期の元禄3年1690年に堂を建立し、丹波の国建寿寺より行徳の徳願寺に伝わっていた観音像を移して安置したという。一説によると、あのおじに伝わる観音像を掘り出したものと同一の木から掘り出されたとも言われているが、いずれにせよ丹波から遠く離れた下総の地までもそのありがたみを知る人がいて、観音のご利益を授かろうとしていたということ。なお、そのご利益を知っていたのは、行徳の田中三左衛門なる富豪。彼が満治2年1659年に保津川の普請奉行であった折、丹波の建寿寺に祀られていたこの観世が掘りし、観世音菩薩立像を故意受け、行徳の徳願寺に安置したという。かように、下総には彼らが旅より179年も前に、すでにあのおじに伝わる身代わり観音のご利益を知り、 それと幽縁の観音像を探し出して移しますることを実現した男がいる。さて一行、詳しき縁起を聞いたれば、いよいよもって本堂への祈願、誠心誠意のものとなったことであろう。義右衛門、我が村の東光寺も、あのお寺と同じ天台宗。藤原神殿の村人のごとくに、そばへ祭りたき観音像と思っていたやもしれぬ。なお、境内右手の片隅に、宇治の宮成の墓があるが、次の札所へ急ぐ彼らには、それに気づく余裕はなかったことであろう。こうして寺を出た義右衛門だ。門前で宿から携えてきた弁当を食した後、折り返し東へと向かい、再び山城の国へ入って、二十番札所、吉見寺を目指す。この部分、道中記には、これより二十番まで四里八町の間に茶屋泊まりどころなしと書かれている。距離は四里八町であるからおおよそ17km弱で、その間に茶屋泊まりどころなしとなれば、20km を超す道のりとなる丹波街道は通っていないことになる。残されたルートは一つ。寺から東へと進み、現在の亀岡インターチェンジあたりから谷を抜けて上伊田町あたりへ出て、それより亀岡城南方へ広がる山中に分け入り、東南へと進んで吉峰寺の西側へ直接出るルートをたどったことになる。この工程であれば距離は 16.7km ほどになるから、道中記の記録に適合。また、この間に、茶屋や泊まりどころなども見出せない。一行、どうやらあのお寺の門前あたりで昼食をとる中で、他の道に詳しき西国三十三所巡りの甲冑を見出し、同行させてもらったのではなかろうか。このルート、そういったことを思わせる。先に進む甲冑を追うようにして山中の道へ分け入った一行。そのあたり沢沿いに道が続き、複雑だが急な上りや下りが長く続くことはないから、山中の道とは言ってもあたこ山中を歩くような険しさはない。そうした谷道を歩き過ぎ、一行は最後の厳しき巻き返しのある下り坂を降り、吉峰寺の門前へと出る。時刻は午後4時頃のことと思われる。すでに日が西の山に入り、寺は山陰に覆われている。境内へは急な石段を登り、道なりに左へ曲がると、すぐに二層の軒下に見える御手先戸組も重厚な仁王門が立ちはだかる。その左右に配された金剛力士像、運慶の作というからこれまた立派なもの。この寺、青山吉峰寺といい、天台宗にて西国三十三所第二十番の札所。一行、仁王門を抜け奥へと進み、石段を上がり瓦葺きの本堂前へ。そこにて同行させていただいた別な甲冑の案内人が、寺の由緒など話し始めるから、一行もその仲間に入れていただき拝聴。このお寺をお開きになったのは、比叡山の横川におられた玄山上人。長元2年、1029年と言いますから、天保の今より809年も前のことになりますやろか。その比叡山にて、浄土は西にありとて 今日の成功、西山の釈迦岳中腹に衝動をお立てになり、自ら掘られた十一面千手観音の像を祭り、法華院とされたのがこの寺の始まりと言われております。何でもそのきっかけになりましたのは、仏の化身した老王が現れたということで、ここへ伽藍を作るがよい、我が護持する、などと言われましたものの、あたりは岩だらけ。そうしたところ、イノシシの大群が現れて、岩を蹴散らし、堂を建てるに良き平地を作り出した、などという話も伝わっております。その後、しばらくして、御一条天皇から吉峰寺の寺号を賜り、国家鎮護の直願所となります。そうして、堂を建ててから13年後になりますやろか、長久3年、1042年という年に、後朱雀天皇が鷲尾寺というところから、別な十一面千手観音像を本尊として移され、元の観音像は脇立ちとなされたそうです。なお、このお寺を開かれた玄山上人というお方、107歳で亡くなられるまで一度たりともお寺から出ずに修行に励まれていたそうですから、えらいお方どすな。案内人の話に聞き入る人々、それほどに我が身を律して仏にお仕えなさったお坊様がいたのかと、驚きの表情を浮かべ、それと同時に、長生きするには身を正しく生きることや、と誰もが思っている様子。こうして寺の由緒を聞き終えた義衛門。当然のことではあるが、それぞれの寺にそれぞれの成り立ちがあることに感慨深め。それより一行、ここで別れ行く行中へ、丁寧に同行させていただいた礼を述べ、本堂へ参拝。すでに日暮れも迫っていることとて、本堂右手の大師堂、多宝堂、護摩堂など、足早に境内を散策して寺を後にする。麓へ出る道は一本道。山あいの少々急な坂道を降りれば、途中からは東北東へ続く丘に挟まれたようなだらだらとした谷間の坂道。しばらく進むと平地へ至り、南北の道が交差する辻が現れるから、右へ折れて南へ1キロメートル足らずで青村へ。そこに今宵の宿とする旅籠がある。2月4日、一つ、泊まり、232門、山城の国、青村、丹波屋、内。通算日数49日目、歩行距離36キロ、累計1548キロ、使用金額235門、累計24,557問。